はい、どうもこんばんは、こんばんは、こんばんは、おはようございます。もしくはこんにちは。2024年5月7日火曜日、時刻は23時34分を回ったところです。ご機嫌いかがでしょうか。京都は一条通り神谷川角イルピアット、神谷川よりパーソナリティはトニーです。ゴールデンウィーク明けの火曜日ということで、営業終わりまして、今ストーブを、厨房のね、ガスコンロのことをストーブと呼んでるんですが、ストーブを洗い終わって今から換気扇を拭くところです。換気扇拭きにお付き合いください。今ストーブの上に乗りました。声が少しこもりますね。はい、マジックインをシュッシュシュッシュ、この音聞こえますか。これね、毎日拭いてるんですよ。ゴールデンウィーク皆さんをどうお過ごしでしたでしょうか。私はですね、金土後半の4連休、金土は営業日でして、日月、世間様と一緒にね、お休み定休日でしたけれども、なんか日月家族がね、なんか4連休のうちの後半のこう日月だったんで、なんかちょっとこうゴールデンウィーク一緒に過ごしてるような雰囲気だったんですよ。うん、毎週その日月休みで一緒に過ごしていると思うんですが、それでもやっぱりなんかこう家族も連休だとちょっとなんか気が楽というか、そんな感じでしたね。なんか日曜日にそのまあなんか東近江に仕入れに行って、その足で永源寺の温泉に行って、ゆっくりのんびりして帰ってくるっていうゆとりがあるだけで全然違うもんだなというふうに思いました。日曜日は朝から実を言うと、片付けしてたんですね、自宅の。もうなんか思い立ったように、もうなんか朝8時くらいから起きて、もう家を片付けるみたいな形でモードが入ってて。で、まあなんか片付けをし始めたんです。発端はね、まあかのこさんが部屋が欲しいということで、うちの家は42平米しかない小さな家です。坪数に直すと13坪しかないんですよ。その中に家族3人が住んでいると。13坪ってどんな印象ですかね。42平米ってまあなんか42、3平米ってイメージつかないですよね。ちなみに京都のブライトンホテルのスーペリアダブルっていうのは44平米あるのでね、ブライトンホテルのスーペリアダブルだけでもう僕の家よりでっかいんですよ。まあ、考え方ですよ。これは考え方です。ただ僕の家はまだ天井が高いんでね、スーペリアダブルよりも空間広く感じます。台所もあって、リビングもあって、ダイニングもあって、ちゃんと生活を送る上では機能性は十分です。まるで昭和の高度経済成長期に設計されたような、そんなコンパクトな住宅ですね。まあ1DK しかない家なんですが、その 1DK の1っていうのはリビング兼寝室になっています。まあなんかそんなリビング兼寝室のところに壁を作って区切って部屋を2つにしようという計画があります。これは突然湧いて出た話じゃなくて、西陣の自宅は私が基本設計を起こしてるんですよ。で、まあ、設計事務所、タンタブルの丹治さんという人が、ね、当時フィンガーマークスという家具クリニックがあったんですけど、そこが大元で、まあ、受け負ってもらって、青松さんがね、友人の青松さんがフィンガーマークスで働いてて、まあなんか家も リノベーション手掛けていきたいんだっていうことがきっかけで、まあなんか君の手柄になるんだったらということで、まあリノベーションやってみようっていうことだったんですよね。まあそれでも基本設計は私が起こして、でまあ丹治さんにいくつかその設計の他のプランを挙げてもらって、結局なんか私が書いた基本プランが採用される形だったんです。まあ動線の確保と居住性を考えたときに、まあこれが一番いい結局プランですねっていう形で収まったのを覚えてます。まあそれを叩き台にして、その丹治さんにいろいろこうディテールを細かく詰めてってもらう形で設計をお願いしたんですが、 基本設計の時にもこのリビングっていうのは娘が大きくなった時点でここに壁を設けて2つにしますってことは言ってたんです。もう織り込み済みでした。でも浴室の上をロフトにできないかっていう話も、最初はなんか丹治さんが浴室の天井が高い方がなんかご主人がゆっくり、お風呂に浸かりたいと言ってるんでいいんじゃないですか話があったんです。ただなんか浴室の壁が、まあ天井が高いと今度カビた時に処理できなくなるから、私がちょっと嫌だって反対したんですよね。まあ換気を十分にしたとて天井がカビるっていうことはよくあることで、まあ掃除メンテナンスが滞るっていうのは非常に危険なので、天井を削ってでもこれじゃあ上の部分はロフトにしてくれっていう話を、まあ施工しながらね、設計しながら高さを、ここを区切って、ロフトにしてください。でも高さ十分じゃないですよ。立てませんよ。構わないと。まあなんかそんな形で、キッチンの空間があるからここにロフトを作っても、広い状態になるんで問題ないですって、もう言ったまんまですね。令和6年、5月現在振り返ってみても、その当時に、設計士さんとお話しして、僕がこれは大丈夫ですからっていうふうに押したところは、そのまんま生きていると。まあ片付けの話に戻りますが、片付けをしながらね、そのかのこさんの部屋を作るっていう想定と、同時に私の個人の、本当に強い要望で、薪ストーブを入れたいと。まあ、超小型の薪ストーブをね、長野県の佐久市というところで、佐藤ステンレスさんがね、製作しているので、その薪ストーブをぜひ入れたいんだって話で、まあ、この二つが今、一番熱い話で、そのためにも、どちらにせよ片付けないといけないね。で、まあ、壁を入れて部屋を増やした後で、空間が大きくなるわけではないので、その占有面積は区切られてグリッドになっていくので、私の衣服なんかは神谷川の2階の事務所に移そうという形で、同時に神谷川の2階の事務所も掃除、まあ整理整頓が必要になったわけです。まあそんなこんなで、このゴールデンウィーク後半の日曜日月曜日というのは掃除に明け暮れたと。冬物の服のまんまずっと過ごしていたので、やっと夏物と交換する機会になったと、そんな時間でした。とても有意義ないい時間だったなと振り返ります。ものすごくいろいろなゴミが出てきて、数え上げればキリがないんですけれども、一つね、印象的だった、ブランコ。ね。僕の家は、天井が高いことを活かして、あと、梁が出たままなので、そこにイケアで買ってきたブランコがあったんですけど、それは壁を作るとなると邪魔になるので、ブランコはいい機械なので、外しました。処分した形ですね。この空間に、その壁を作ると、今度はピアノが邪魔になるよってことで、かのこさんが今ピアノをずっと弾いてるんですけど、このピアノを抱えたままここに壁を作ると、今度壁ができた後ピアノを抜けなくなるけれども大丈夫かって言ったら、まあ大丈夫だと言っていると。壁を作るのは、そのピアノがない前提だったんですが、ピアノがあるっていうのが、唯一の想定外ということで、ピアノを購入するときにも、壁を作ったら、ピアノはそのダメになるんだけど、逆にピアノを買ったら壁を作れないんだけどいいかっていう話を当時したんですね。5年、6年、7年ぐらい前かな。したらかのこさんもあいこさんも構わないと。部屋なんかいらない。ね、このままでいいもんね、みたいな。それは当然そうですよね。かのこさんまだ幼いし。あいこさんは今でも部屋を作るのは反対で。空間が狭くなるのが嫌だ、部屋が暗くなるのが嫌だ、そんな風に話をしています。ただ壁を作った後のピアノがある部屋は天井が高くてかっこいい部屋になるので、かのこさんにとっては非常に快適になるんじゃないかなという風に思っています。あんな部屋で暮らしている中学生はいないので、贅沢な空間になるなと。ピアノと一緒に過ごす時間にはなるんだけれども、どこまで耐えられるのかなというふうに思って考えています。 とりあえずその前にロフトをね、浴室の上、設計さんと話をして、僕が作ってもらったロフトの上を片付けをして、まあ少し時間をくつろげるような空間に、戻した感じです。絵本や着物が置いてあった部分を、絵本は神谷川の上に持ってきて、神谷川も整理整頓して、今日やっと、本当にやっとですよね、ランチ終わってから頑張って片付けをして、伝票の整理も終わって、神谷川の2階も、まあ、今不要品でごた返してますけど、なんとか整えることができました。なので今度はね、家から出たゴミをクリーンセンターに持っていかないといけないんですけど、なかなかね多くのゴミが出るもんだなというふうにつくづく思います。クリーンセンターに持って行ってやっと肩がつくな、そんな風です。その神谷川の2階を片付けている時に、10代後半から20代にかけてずっと私日記をつけてたんですよ、大学ノートで。本当に振り返ってみても気持ちの悪い日記をつけてたんですよ。もう大学ノートの便箋びっちり言葉で埋まってるんですよ。もうデスノートです、デスノート。もう本当に思いの丈をね、もう誰にも読ませられないような、もうなんか本当に亡くなった友達やその当時付き合っている彼女に対しての気持ちやなんて多分全部綴られてたと思うんですけど、出てきたんですよ。まああるのは知ってたんですけど、なんかどうしようかなと思って、なんで撮ってあるんだろうと思いながら、もういらないなと。で、なんかちょっとこう読んでないんだけど、中は読んでない、読む勇気はないんだが、たくさん言葉が書いてあって、でも日付を見るとね、もう本当に昔から書いてあって、いやこれ参ったなと。これ例えば明日自分が死んだ時に愛子さんやかのこさんがこのノートを手にした時にどう思うんだろうと思ったら、もうゾッとして、まさにデスノートだなと思って、もうこれも処分しようと。同時になんかその日記と一緒にね、昔12歳の時に小学校でタイムカプセルを埋めたんですよ。20年後に掘り起こそうと言って、12歳の自分が32歳の自分に宛てた手紙と、32歳の時に子供がいるだろうという想定で、32歳の自分が子育てをしているその子供に向けたメッセージと合わせて2通ね、手紙があって、まあ1枚ずつですよ、もうな汚い字でね書いてある手紙が出てきたんですよ。でなんかそれはなんかちょっとこううかつに、こうな何の手紙かなと思って、なんか母親からの手紙かなと思ったら、自分で自分に宛てた手紙だったんですね。ちょっと読んでみたら、なんて書いてあったと思います？12歳の僕が32歳の、もう32歳もね、ずいぶん昔の話ですけど、まあなんか書いてあった言葉がね、生きてるか12歳の水谷少年が32歳の水谷青年に対して、生きてますか、生きていてほしい、とにかく生き延びていてほしいご飯食べてますか、食べれてますかどんだけ困窮してるんだよみたいな、なんか本当にね、当時のなんかこう過酷な苛烈な生活が思い出されるというか、もう見たくもないような、思い出したくもないなというようなことが書いてあって、とにかく生きていてくださいね、死んでたら読めないのにね、生きていてください僕みたいなこと書いてあって、子供に対して何書いてあるのかな、パッて見たら元気で生きていてくださいってやっぱ書いてあったんですよ。おお、こっちも生きててくださいかよと思って、死ぬ前提かよみたいな。大学にも高校にも行かなくてもいいから、とにかく生きていてください、元気で過ごしていってください、お前は生きろって書いてあったの。お前はね、もう本当に12歳のね水谷少年はそんな語彙力ですよ。自分の子供に向けた言葉はね、お前って始まるような言葉で、まあ今かのこさんが12歳なんですが、当時のね12歳の水谷少年からしてみると、本当にもうなんか比べ物にならないぐらいかのこさんは発達してますよ。もう本当天と地の差がある。 いやー、こんなに違うかなと思うぐらいかのこさんは発達してるなというふうにつくづく思って、はい、その手紙も、処分しました不幸の手紙ね、あのデスノートと不幸の手紙を処分して、まあ過去の自分と、まあそれ以外にもね、ものすごくいろいろなもの出てきたんですよ。あんまり公にはちょっとこのラジオでもちょっと言えないようなまあまあいろいろね、恥ずかしい手紙とかたくさん出てきたんですよ。それも全部なんで取ってあったんだろうと思うんですけど、いい機会なので全部処分しました。全部、はい、全くもって全て処分しました。いやー、すっきりしましたね。過去の自分と決別した、そんな5月6日の断捨離、まあなんかいらないもの不要品、まとめでした。まあね、ブランコだったりとか空気清浄機だったりとかいろいろいらないものたくさん出てきたんで、まあそれらはクリーンセンターに持っていって処分しようかなと思ってますけれども、ゴールデンウィーク中に思いのほかその日月を使って綺麗、さっぱりね、整えられたんでよかったなと。そして明けた今日5月7日ね、伝票整理7年間分、個人事業主事業者はその7年間分、過去7年間分の伝票を保存する義務があるんですよ。どんなやり取りで収支があったのかっていうことの記録は7年間分保存するっていうルールになってます。日本国ではそういうルールです。で、それ処分していると追徴だったりとか、まあなんか何だったかな、ルール違反でなんかこうあるんですよ、罰則が。バカバカしいのでみんな取ってあると思うんですけど、まあ一部ね、適当に取ってあるとかっていう話もあるんだけれども、まあとにかく残さないといけない、その記録が紙袋に入ってもうなんかとにかく一塊になってたんです。あとクローゼットの中で段ボール箱の中でね、袋に詰められてね、ドサッとあって、どうせ確認もしないだろ、税務署来ないんだしとかっていう形でもうぐしゃぐしゃになってたんですけど、それをもうなんかクローゼットの中身をね、さっき言ったみたいにかのこさんが壁を作って暮らし出すと私の服をこっちに持ってこないといけないので、実際にこの日曜日月曜日で西陣の自宅にあったアウターね、ジャケットなんかは全部神谷川の2階に持ってきたんですけど、まあなんかある時期に多分こちらに移り住むような話になったら全部持ってこないといけないんで、クローゼットを開ける必要があって、でまあ整えないとなっていうことで、神谷川の2階も整えて、でまあ伝票をね、こんな状態で置いておいたらもうむちゃくちゃになるなということで、もうなんかニトリでボックスを買ってきて、もうなんか7つ買ってきて7年間分みたいな形で、で今年の分はね、またなんかどっかにまとめておいて、それでこう溜まった時に1年、更新しとる時にまあ処分すればいいという形で、考えたんですよ。でもなんかそれを手つけるのがね、本当に億劫で本当に嫌だなんで、めんどくさいな。もうこれはもう本当全部まとめないといけないのかと思ったら、でもめんどくさいなぁと思ってたんですよ。まあでも今日ね、ランチ終わってから力を振り絞って全部整えました。なんとかまとまって全部年数ごとに分けて、で7つにね分割して全部整えたんですよ。いやー、よかったですね。気持ちよかったな。クローゼットの中も気持ちよく直って、ただなんか伝票の整理だけで済むかといったらそんなわけもなくて、古くなった保険証券とか更新されている契約とかも全部確認しながら処分したんですよ。だから例えばもう返済が終わっているこう借入金の証明とかも全部なんか、なんだろうな古い何かの契約とかも全部残ってるのに全部処分したんですよ。それがこう残さないといけないものなのか、処分していいものなのかっていうことも含めて全部こう確認しながらやらないといけなかったんで、ちょっと時間食ったんですよ、やっぱり。うん、まあでもなんかそれはそれでね、綺麗になった感じです。棚も随分すっかり空いたので余裕が出てきたなというふうに思います。そこにまた自宅にある本をね持ってきて、ちょっと中に組み込んでいけたらいいなと。 もうあの今後どんな書類が増えても一目瞭然で、これはここ、あそこはあそこっていう形で、あの取捨選択というか仕分けができるような状態になってきたんで、あのいつ何時私が亡くなっても、あの愛子さん、かのこさんがあの整えられるような状態に、もう断捨離っていうのは大体あのね、生き残った人たちに迷惑かけないためにするようなものでもあるな、なんていうふうに思って、保険証券はこれみたいな、そんなことをね、ひとまとめにした片付けでした。過去の自分と決別するって言いながらも、まあなんかいろいろな思い出に支えられて時間を過ごしてきたな、とそんなふうに思います。と同時に変わってきた自分っていうことを実感するものです。喋り方も考え方もいろいろなことが変化してきたな、というふうに自分でも思っています。まあなんか変わらないねっていうふうに言われることもあるんだけれども、変わらないねっていう言葉はある意味褒め言葉で、その変わらないっていうことはずっと変わってきている人にしか実は適用されない言葉なんじゃないかな、というふうに思っています。変わり続ける、その変化の速度が変わっていない、変化の速度が変わっていないから変わっていないように見える、わかります？これがね、なんかこうある意味変わらなくなってしまった人、変わらなくなってしまった人はもう変わらないから、まあなんかあの変わらないねっていう言葉よりもなんかこうちょっと雑に見えるというか、年を取ったね、そんな風な印象になるんじゃないかなと思います。実を言うと、ある時期から変化をしなくなった人たちの印象というのは、変わってないというよりは年を取ったなっていう印象になるんだろうな、そんな風に勝手に思っています。なるべく私は常に新鮮でいたいとかそんなことを言ってるんではなくて、まあなんか好き勝手しているのでね、こんな風にね、水谷ラジオをね、ペラペラペラペラ喋りながらね、お耳をお持ちな時間を過ごしたりとか、あと思い立ったが吉日でいろいろこうやって片付けし直したりとか、お店の改装をしたりとか、いろいろこう常に自分にとってはなんか快適なものを追い求めてるだけなんですが、まあなんせ12歳当時の自分が自分のことを生きてますかっていう風に問いを立てるぐらい、生き延びるっていうことがまあ人生の中の背中の一本筋通った背骨だな、というふうに思っています。12歳の自分が20年後の32歳の自分に生きてますかっていうぐらい、まあなんかこのままだとろくでもない死に方するんだろうなって、もしくは充実しない人生なんだろうな、というふうになんとなくこうまあ暗い形で抱えてたんだろうな、ということは想像つくんだけれども、まあ貧乏だったんでね、まあ何もわからない状態で、で今50歳になって今それを振り返ってみると、過去の自分というのはもう本当に面白おかしく笑える話の種にしかなってないな、というふうに思います。まあそうなれたのも、今の人生がまあ今の生き方、生活の仕方、暮らし方っていうことがまあ常に何かあるたびに更新されてきたからかな、というふうに思います。もう更新しなくなって、ある時期の例えば何年前が楽しかったとか、当時が良かったとか、そこにへばりつくじゃないけど、自分の何かをこう喜びも楽しみもそこにこう一番頂点があの時代だったな、なんていうふうに思うと年を取るんだろうなと思います。それはもうなんか変われないってことだし、それよりもより良くならないってことだし、周りから見るとまあなんか相変わらずだねって思われながらも、きっと年を取ったなこの人っていう風に思われるんだろうなと思います。見た目のその老化とか年を取ったねとか老けたねとかっていう印象よりも、まあ物事の考え方、捉え方、過ごし方、行動のありようっていうのは常にやはり情報を新しく、まあ、更新したりとか、そうでなかったとしても自分の中で発見があったりとか、自然の中で暮らしてても日々こう気づきがあったりとか、過去の偉人たちの、まあ、思想に触れたりとか、いろいろなことで学びがあったりとかっていう形で、常にこう自分のことをこう更新できていけば、 見た目が年を取ったとて若々しくあるだろうなと思います。なのでその今回いろいろなものをいらないっていうふうにわーっと捨てれるのも、まあなんか今の自分が充実しているし未来を作れるっていうふうにまだ思ってるからですよね。ちなみに大胆に物を捨てれるようになれたのも、イルピアと神谷川の近くにね、ゴールデンモジャホールっていうお店があるんですよ。そこのオーナーの新井ポテトっていう人物がいるんですが、新井ポテトっていう人間はね、本当に尊敬していて、変われるんですよ。常に変わってるんですよ。で、変わってるって変態っていう意味でもあるんだが、彼の一番その素晴らしいところは、こう止まらない、こだわらない、自分がこうだと思ったものにはこだわるんだけれども、こうでなければならないっていうふうに今思っていても明日突然変えられる。で、大切に持っていたものも次はこうなんだっていうふうに決めたら、大切に思っていたものでさえも手放せる。この見切りの潔さ、そしてフットワークの軽さ、バイタリティ、アイデンティティ、どれをとってもピカイチね。アライポテトっていう人物を見て自分も見習わないといけないなというふうに思った次第です。彼はね、本当に人間性デタラメでクソ野郎なんですが、本当に美しくて、なんだろうな、あんなに気持ちのいい人間なかなかいないなと思いますよ。本当デタラメな人間なんですが、彼みたいに物事をこう更新できないですよ。人は恐ろしくて怖くて、たじろぐし、躊躇するし、待ってしまうし、それが彼にはないんですよ。彼の中にあるのかもしれないけれども、肌から見ていて全くないんですよ。その証拠に西王子の六角にあるピザモンスターというお店は今3回目の内装工事最初もつ鍋屋をやって、もつ鍋屋の中のまんまもつ鍋屋を1回変えて、その後ピザ屋さんに変えて、ピザ屋さんからピザ屋さんに変えて、だから4回目ぐらいか。で、今ピザ屋さんで流行っていたのを店長のなんちゃんがカウンターにした方がいいっていうアドバイス、カウンターに今内装工事してるんですよ。もうなんて使えるものがあるのに、使えるんですよ、使えるんだけれども、それをぶっ壊して新しく作り直してるんですよ。常にどんだけ金かかるねんと、もう普通なら止まるんですよ。いや、もうちょっと待ってくれ、なんとかならないかと、ソフト変えようとか、そんな感じになるところをハードをもうなんか躊躇なく変えてるんですよ。お金がたくさんあるからじゃないのかっていうことじゃなくて、多分なんか借金してでもそれをやってるんだと思うんですよ。怖くてできないですよね。そういう、こう、自分はね、あんまり、私自身は借金をしてまでそういうことはできないんですが、なので、すごく小さくしか収まらないんですよ。彼のように大きな人間にはならないですけれども、彼の潔さっていうのは本当に目を見張るものがあって、尊敬しています。それにね、まあなんかちょっとこう、少しでも影を踏めるように、追いかけてるんですよ。そういう姿を。で、まあ真似事のように、彼だったらこれ捨てるだろうなみたいな感じで自分でね選んで、いや、ポテトだったら捨てるな、ポテトだったらこだわらないなって思って、なんかちょっとこう思い切り捨てられてるところがあって、それは彼との出会いは非常に神谷川に来て一番大きいものなんじゃないかなというふうに思ってます。今あんまりこちらの方にはいなくて、アイドルのねキノポの活動に終始してるんであれなんですが、自分を変えられる人間は常に年齢を重ねても若々しくあると。ただ自分を変えることに疲れてしまったり、飽き飽きしてしまったり、退屈に思ってしまったり、変えたところで変わらないと
自分が動いたところで何も変化はないんだっていうふうに諦めた人たちはどんどん年を取っていってるんだろうな、雑に移るだろうな、そんなふうに思う次第です。まあ、ゴールデンウィークの日曜日月曜日を使って、久しぶりに掃除をしただけの話なので、あんまりね、たまに掃除したぐらいで何言ってんだ偉そうにって思うかもしれないですが、まあなんかそんなことを掃除をしながら感じたというお話でした。はい、ということで、お届けしてまいりました水谷ラジオ、お聞きいただきありがとうございます。30分も喋ったのね、なんかペラペラペラペラ喋ったな。今日はお腹が空いたし、片付けもなんか一段落したからご褒美醤油を食べてもいいと思う人、はーい、はーい。ご褒美醤油を食べたいね、ご褒美醤油を食べたいわ。チャーシュー麺食べに行こうかな。はい、ということで、お聞きいただきありがとうございました。パーソナリティトニーから皆さんへのリクエスト曲です。ぜひ検索して聴いてください。自分を変えるという意味では自分との戦いということで、今年、結成40周年、35周年、40周年、まあいいや、それぐらいの、チームね、TM ネットワークの曲を参りましょう。TM ネットワークの曲、リクエスト曲です。自分を変えるといえばこの曲です。パーソナリティトニーから皆さんへのリクエスト曲、ぜひ検索して聴いてください。TM ネットワークで、セブンデイズウォー。ね、僕らの7日半戦争ね。宮沢りえ、懐かしいですね。いい曲なので、検索してぜひ聴いてください。ゴールデンウィーク皆さん楽しめたでしょうか。6月は全く休みがなく、このまま7月の海の日まで、休みがないという感じになりますが、へこたれずに楽しく明るく参りましょう。来月6月7日でイルピアットはカウント20周年を迎えます。おかげさまでございます。山ちゃん、ノベルティ待ってます。夜勤を押さないといけないんでね、ぼちぼち納品してください。よろしくお願いします。パーソナリティトニーがお届けしてまいりました水谷ラジオ、今日もお聞きいただきありがとうございました。それではまたお耳で会いましょう。ありがとうございます。また次回まで、さようなら、アディオース、トニーでした。